皆さんこんにちは。それでは福音のメッセージの方に移らせていただきます。今聖歌の479番ですね。聖なる我らの主を賛美しましたが、これは盲目、幼い頃に盲目になった方が完全に救いをいただきまして、イエス様を信じたことによって神様の側に完全に目が開かれて、その素晴らしさを歌った詩の数々が聖歌賛美歌になっておりまして、この曲もその中のうちの一つです。ですから素晴らしいことが書いてあるんですね。神様がなんて素晴らしいお方なのか、全然目が自分では目が見えないんですけれども、神様のご存在をしっかりと理解することができて、そのことを証しするように聖歌も書かれていますし、またその中には必ず福音も含まれているんですね。ですからこの聖歌を歌った時に、あ、こういう曲なんだ、あの福音がちゃんと入ってるんで、この通りに神様のこと、イエス様のことを信じれば私は救いをいただくことができるんだということで、本当に分かりやすく言葉が書かれています。1番を見ますとですね、聖なる我らの主、聖なる主というのは天地万物すべてのものを作られて命のすべてのものを私たちに提供してくださる神様のことを言っております。また救いにしたらキリストのことも当然神様と一体であられましたので、そのことを言っておりますし、聖霊なる神もその主に入る三位一体の神として入ります。そのように命に必要な全てのものを作って、今も切れることなく提供してくださる素晴らしい神様を、こんな素晴らしい神様を褒めまつれというふうにまずあります。素晴らしい方がおられれば、まあ、その方をやっぱり褒めたいと思うんじゃないでしょうか。そしてその方に拝しまつれというのは礼拝をしましょう、感謝の思いをお捧げしましょうと書かれています。ありますまたこのお言葉、救いを提供してくださっておりますので、その救いを本当に素晴らしいものであるので、そのことがまた書かれています。私たちは神様などいらない知らない無関心ということで、一切命を作ってくださった神様のことなどを考えようともしないような者たちでありますので、聖書の中では私たちは神様に背くもの、敵対するものとして私たちは書かれています。ですから神様の敵対する方から、神様の敵対していない身元にぜひ回復してくださいと福音が提供されておりますので、そのことが書かれていて、そのような救いを受けた者はなんと素晴らしい状態になるのかということが書かれていて、その喜びが書かれています。見事せられし者というふうに書かれていますけれども、神の家族になった、神の子供と回復になるんですよということが書かれています。そしてその喜びというのは、なんとなくじわっとした喜びではないと書いてあるんですね。宇宙全体の喜びだということが書いてある。海原は手を叩き、山々は皆踊る、素晴らしい表現ですね。宇宙のすべてのものが喜んでいる状態が書かれています。ですから見失われた人間が回復されるという時に、これだけの神様の喜びが表されていますから、しっかりそのように救いをいただいてくださいということが書いてあります。そして2節のところを見ますと、くすしく絶えなる主、明かしせよ、言い広めよ、宮沢大いなり、比べるものあらじ、というふうにあります。これは そのような敵対する人間に対して救いが提供されていて、その救いの御業をイエス・キリストが全て成し遂げてくださり、私たちはイエス様を信じる信仰による救いをいただいたときに、私たちの背きの罪が許されて、神様の御前に回復されて生まれ変わることができます。人にはできず神様しかできない御業をこの世にしてくださるんですけれども、それは苦しく絶えなる死を明かしせよとありますので、福音を、聖書の福音を伝えましょうということがここでは進められています。また広めようとも書かれていて、その御業は神様の成し遂げてくださる御業ですので、しっかりその通りに私たちは救いをいただくことができます。ですからその救いをまた喜ぶことができます。そして天使たちは声を合わせ、生徒たちはひれ伏すとあります。天使たちは本当にまた救われた人たちが素晴らしい賛美をして喜びの歌をが湧き上がっているということが書かれています。また3節は、世界の主なる主、祝いまし、歌わまし、御国に帰りなば、いよいよ高らかに、私たちは死で滅んでいくのではなく、イエス様の信仰による救いを入れていただきますと、永遠の命の側に移されます。その永遠の命は神様の御国に住まう状態をいただくことができます。ですから私たちがこの地上を去った時に即神様と会うことができ、その状態は御国に帰る状態ですので、歌はもし御国に帰りなばというふうに書かれていて、またそのことによって私たちの喜びや神様の喜びをすごく湧き上がりますということがしっかり書かれております。神様は私たちが本当に回復するのを望まれて福音を私たちに提供してくださる方であります。この詩歌の書かれた箇所が詩編の67編の5節になりますので、そのところを見ていきたいと思います。999ページ旧約聖書の999ページを見ます。神よ、諸国の民があなた方を褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。大地はその実りを生み出しました。神が、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが神を恐れますように。こちらには神様の素晴らしさが書かれていて、神様の御身元に回復された者たちがどのような素晴らしい歩みになるのかということがしっかり書かれています。67節の1節からも見ますと、だから神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださいますように。あなたの道が地の上で、御救いがすべての国の間で知られるために。ここに神様というのが、天地万物すべてのものを作られ、私たちに命のすべてのものを提供し、今も切れることなく恵みを差し出して、私たちは日々生きることができますけれども、その恵みが本当に祝福された恵みなんですよということが書かれております。また、あなたの道が地の上で、御救いが全ての国の間で知られるためにというふうに書かれていて、福音が提供されていますから、この福音を信じて皆さんが救われて神様の身元に帰りますようにということが、意味がこちらにも書かれています。 3節から見ますと、神よ、諸国の民があなた方をあなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。国々の民を民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公平に諸国の民を裁き、主の国民を導き入れられるからです。神様という方は愛を持って命を作られた方であり、その恵みは一番素晴らしいものであるということであり、私たちはその中に回復されることは一番素晴らしいことであるということが書かれていて、そのことが神様の喜びになっているんだということが書かれています。5節、神よ、諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。天地はその実を生み出しました。大地はその実を生み出しました。大自然、神様の恵みの御業があるからこそ、私たちは自由に植物や果物やさまざまなものを生産することができ、またこの大自然、神様の影響が表されていますので、その一つ一つの中に神様の素晴らしさが表されていて、どのような小さなものにも法則が与えられる、福祉が与えられ、また大自然は空の美しさの中にも神様はその美しさ、彩りというものを提供してくださる。私たちがまたちょうど良い温度で生きることができるように、すべての条件を調節し、この地球の状況もそのように神様があらかじめ作ってくださったがゆえに、私たちは生きることができていて、その神様の実りというのは本当に素晴らしいものであるということがまた書かれていて、こちらにも神様の喜びには書かれております。神様の喜びというのは宇宙全体の喜びというのはしっかり書いてあります。宇宙全体の喜び、先ほど賛美したので海原とか海や大草原や山々も賛美するというふうに書かれていました。またどんな小さな虫でも神様を賛美するんですね。神様の御心で作られたものは全て神様を喜ぶことができ、そのようにして賛美をするということで、そのような喜びが神様の側にあります。私たちが神様の身元に回復された時に、そのような喜びとなりますということがしっかり書かれています。次にルカの福音書の2章の1節というところを見ますと、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督に会った時、最初の住民登録であった。人々は皆登録のためそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その地質であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身山になっていた稲漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れを予番していた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる 大きな喜びを連れ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来を見届けてこよう。こちらは救い主イエス様が誕生されたことがしっかり書かれていて、本来神であられる方が人となってこの地上に生まれてくださいました。それは神様の御心通りのことで、そのので天地万物の喜び、宇宙の喜び、そのことがしっかり書かれていて、いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心の叶う人々にあるように、と賛美がされて、この救い主の誕生をお祝いする、もう宇宙全体の喜びとなっております。誠の正しい救い主が誕生されたのに時には、この天地万物すべてのものが誕生日をお祝いしているのに、まあ、今でもですね、クリスマスにはキリストの誕生をお祝いするっていうことの方がたくさん、おられるんですけれども、このような素晴らしい方が、じゃあ最後はどうなったんですか。誰からも見捨てられて、偽キリストだと言って十字架に作られて、皆さんの罵倒や馬鹿にされたような言葉や鞭で何回も打たれて血だらけになって、ただ死んでしまったんですよ。でも聖書にはこの人こそ誠の救い主だから、宇宙全体の喜びがありますよということがしっかり書いてあるんですね。なぜそういうふうなことになったのかというのは聖書にしっかり書かれております。もう一箇所を見ますと、ルカの福音書の15章の一節も見ますと、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つかりましたから、と言うでしょう。あなた方に言います、これと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。 またドラクマ神経下10枚持っている女の人がその1枚をなくしたら明かりをつけて家を入って見つかるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの間には喜びがあるのです。こちらにも驚くべきことが書かれています。イエス様がこの地上に誕生した時の素晴らしい喜び、天地万物すべてのものが一緒になった大いなる喜び、まあ救い主が誕生したなったらそういう喜びがあるなら分かりますよね。誰だってまあお偉いさんが誕生したんだからそのぐらいの喜び神様にあったってそれは当然なんでしょう。これまあそれは しっかり分かるんですけれども、ここには全く正反対のことが書いてあるんですね。え、罪人であった者が悔い改めて神様の御業に回復された時にこれだけの喜びになるっていうふうに書いてあるんですね。それはイエス様がこの地上に誕生した時の喜びと同じ喜びなんだ。そういうことが書いてあります。で、先ほどの詩篇のところもまさしくその喜びのことが書いてあったわけですね。ですから私たちや人間は神様の本当に御心は想像できないような愛の御心によって私たちを回復させ喜びとなってくださるお方であるということを覚えることができます。そしてこのヨハネの福音書の3章16節180ページのところを見ますと、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。こちらにも素晴らしいことが書かれています。イエス・キリストがこの地上に来てくださった目的、このイエス・キリストを信じる者は完全に神様の側に罪が解決されて生まれ変わって神様の身元に帰ることができ、神様の家族になる。そのためにイエス様は来てくださったということがはっきり書いてあります。イエス様はこの地上を裁くために来たのではなく救うために来られました。神様のご愛を目的を成就するために来られたということがしっかり書かれていて、イエス様は私たちの背きの罪をその身に負って偽キリストだという罵倒をされて、あまりにもひどいお姿になって十字架の上にかかって死んでくださいました。そのことは私たちの背きの罪が許される神様の御心通りにイエス様は十字架の上で死んでくださって、また体は裂かれて血が注ぎ出されましたけれども、そのことによって私たちは救いをいただくことができるということはしっかり聖書に書かれております。イエス様は何のためなんですか、私のためなんです、私のその罪なんですというふうに個人的に信じたときにそのように救いの御業をいただくことができるということがしっかり書かれております。また今度はロマ書の6章の23節のところを見ますと、こちらの箇所も神様が 素晴らしいお方、愛のお方で救いを提供されているところがしっかり言い換われています。罪の報酬は死です。ですから私たち人間はみんな死んでいきますけれども、それがまあ当たり前のことなんですね。その罪というのは神などいらない、知らないと神様を拒否している状態のことなんですね。自分を神にしている状態になっていることに全ての人がなっていますので、全ての人が死と、またその次には滅んでいくんです。ですけれども、そのことを神様は望まずにイエス・キリストによって福音をプレゼントしてくださいました。そのあたりに、しかし神様の賜物のプレゼントというふうにしてあります。どんな小さな人でも、どんな何もできないような立場の人でも、イエス様のこの福音を信じた時に救いをいただくことができるという、信仰による救いを提供してくださいました。私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。ここにも永遠の命という言葉が書かれています。キリストと信じ、キリストと共にあるのはもう死や滅びではなく永遠の命なんです。その中にしっかり回復されて、神様の身元に回復されて、私たちがこの地上で死んだとしてもすぐ神様の身元に引き上げられ、神様の御国で、また神様の素晴らしさを褒めたたえるものへと変えられるということがここにも書かれています。ロマ書の、同じロマ書の4章の25節のところを見ますと、ここもよく引用される場所です。イエス様は何のために十字架にかかって死んでくださったんですかということが書いてある。4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。十字架の処罰、その上で完全に死んで体を裂いて血を流してくださいました。それは私たちの背きの罪を、何の罪のもない方が身に負って身代わりとなって、その罪の裁きを受けてくださったことが十字架の刑だと聖書には書かれています。またイエス・キリストを信じる者はその十字架の刑ともに死んで一旦滅びますけれども、イエス様は死から死とサタンに打ち勝ってよみがえって信じる者と共に来てくださる救い主でありますので、私たちはそのことを信じますと、その通りの御業によって私たちは神様の前に生まれ変わったものとされて、神様の御業に回復をすることができるということが書いてあります。また5章の21節から見ますと、それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリスト、キリストにより永遠の死に導くためです。イエス・キリストを信じた時に私たちは完全に回復されて永遠の死の側に移されるということが書いてあります。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し変わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死にあるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが身父の栄光によって 死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。こちらにはしっかり書いてあります。それまでの罪がすべて帳消しになって、キリストと共に新しい命によってよみがえるということが書いてあります。未知知の栄光、神様の栄光によってイエス様は復活をされたということが書いてあります。5節、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるのです。復活も同じなんです。どうか信じる人はこのように自分自身を認識して受け止めてくださいということは書かれています。私は知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架に作られたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されています。これは正しい神様の見識はまさしくその通りなんですね。死んだ者は一切の罪から解放されていますので、あなたもそのような状態になっているんです。イエス様が死んでくださったことによって、あなたの罪が一切解放されていますということが書いてあります。8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると私たちは信じています。まさしく神様の御心がここに書いてあるんですね。キリストと共に死んだ者はキリストと共に生きる、復活したキリストと共に生きる者にしてくださるとはっきり書いてあります。9節、私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。イエス様は神様であられますので、死からよみがえってくださったイエス様はもはや死に支配されることは一切ありません。それは神様のお取り扱いの素晴らしい、人にはできない、神様しかできないことで、その中に私たちを置いてくださるということが書かれています。主はもはやキリストを支配しないのです。その通りなんですね。神様の御心通りにイエス様はよみがえってくださって、イエス様は神様の右の座に座して、私たちと共に生きてくださるお方であるということが書かれています。10節、キリストはなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、これは私たちの背きの罪に対して死なれたものであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのです。もう罪は全て解決されて浄化しになって、本当に生まれ変わって神様の前に生きることができるようになっているということが書いてある。キリストが生きておられるのは神に対して生きている、神様の側に生まれ変わったということが書いてあります。信じる者たちもそのようになっているということが書いてあります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きるものだと認めなさい。これは神様の御心がもうそのものだということが書いてある。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の栄光に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた自身を神に捧げ、またあなたの手足を義の道具として神に捧げなさい。こちらにはすべてのものが罪の許しをあがされて生まれ変わったもの、キリストと共に生きるものは神様に対して何の妨げるものもなく礼拝できるもの、礼拝者にしてくださっているということが書いてあります。ですから そのことを神様がまたお喜びになるんですね。私たちも神様にとキリストの人と共になって神を礼拝するものへ完全に変えられていますということが書いてあります。14節、罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にではなく恵みの下にあるのです、元にあるからです。こちらは神様は私たちは今まで私たちが儀式いろんなぎっちりしたこう律法やサタンやこれの中に私たちは縛られていたんですけれども、そこから完全に解放されて神様の恵みの中に私たちは入れられているところがはっきり書いてあります。もう過去のおぞましいような罪も一切なくなった状況であり、またこの地上にあるさまざまなあれをしなくてはいけない、これをしなくてはいけないというようなさまざまな旧約聖書にあったような律法からも解放されていて、そのままの姿で神様の身元に回復をすることができるということが書いてあります。15節ではどうなのでしょう。私たちは律法の下ではなく恵みの元にあるから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げ服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範と心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。これはイエス・キリストを信じる者はそのようにみなされるということが書かれています。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をします。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな病を得ましたか。今では恥ずかしく思っているのです。それらの行くところは死です。今までの状態、悔い改めてイエス様を信じるまでの状態というのはこの死の状態だったんですよということが書いてある。しかしイエス様を信じることによって今は罪から解放され、神様の奴隷となり清潔に至る身を得ます。そんな生きるところは永遠の命です。神様の奴隷というと かなり堅苦しい言葉なんですけれども、神様は私たちの自由をすごく用いてくださる方であり、私たちがどのように歩みたいという思いは全てご存じられて、そのサポートの全てを成し遂げてくださる方ですので、この方は私たちの人生のサポートを全てしてくださる方ですから、この方に自分自身を捧げなさいということが勧められています。神様はご本質は愛であられますので、その愛こそ私たちに滅びから死や滅びではなく永遠の命を与えてくださる方です。そのことがまた書いてあります。23節、罪の報酬は死です。しかし神様のプレゼントは私たちの 主イエスキリストにある永遠です。イエス様をどうか信じてくださいということが書かれています。もう一度ルカの福音書の15節の一節のところを見ますと、15章のここはもう10節だけにします。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです。素晴らしい宇宙全体の喜び、神様の喜びの中に私たちはイエス様を信じ信仰による救いをいただいたとき、このような素晴らしい喜びが湧き上がると書かれております。どうかこちらの方をまた選択していただいて、イエスキリストと共に歩むものとまたなっていただきたいとお勧めして、今日の福音のメッセージを終わらせていただきます。